書ペテロ第2の手紙の1章の16節から始めようと思います。1章の16節から21節まで読んでいきましょう。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来日とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになったとき、おごそかな栄光の神からこういう御声が伝わりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。また、私たちはさらに確かに予言の御言葉を持っています。夜明けとなって、明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火として、それに目を留めているとよいのです。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。まあ、この16節から始まるところ21節までを、まあ、後ほどになってですね、このペテロの手紙を分析した区分けをした人は、それからあとこんなに2章だろうというふうに分けているんですけども、これは一連の教えです。だから16節から21節までをただ勝手に取り出して、これだけを一つの教えと見てはいけないわけです。これは12節から15節までで教えているもの、続いているものですから。だから内容的に見ますと、16節からの教えというものも、その前の12節ぐらいから始まっているものと切り離してはいけないということになります。じゃあ12節から15節までは何を教えていたかというと、あなた方が神の性質に預かるものとなるという約束を私ペテロはいつも思い出させるように努めていると言っている。あなた方がイエス・キリストと同じ考えを持ち、同じように行動し、同じような力を出すものとなるということをあなた自身が知っており、それを固く信じているということは私ペテロも知っているけれども、あなたがイエス・キリストの性質を受け継いで、この世でイエス・キリストの代表者となっているということを思い起こさせ、そのように行動するように促すのを私の務めと思っているというのがですね、15節まででの教えです。そしてそれから今度は16節に入る。私たちはあなた方に私の主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出す作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。まるで突拍子もない話題にですね、ポッと映ったようですけど、実はですね、この12節から15節までに非常にこれ深い関連があります。すぐにこの結びつきに持っていきたいけれども、まず16節だけを先に分析してみましょう。私たちはあなた方に今までに主イエス・キリストの力、これはデュナミス、権威というものです。というものがあるのを知らせた。イエス・キリストの来臨もあなた方に知らせました。近いうちにイエス・キリストの、これは再臨と言った方がいいと思う。空中サイレンがある。そしてあなた方、つまり生まれ変わりをしている者は観覧期に入らないで敬虚をされる、天で生活をされるということを今まで知らしてきた。こういうことは作り話ではない、必ずその通りになる。そしてなぜならそれを裏付けできるものがあるからだということをペテロはここで言おうとしているんです。でその裏付けとなるものが何なのかという点でもって、ペテロは自分がどんなことを経験したのかということを16節から18節までで書いております。私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光を受けになったとき、おごそかな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。まあ、ペテロはですね、この出来事を実は4つの福音書の中の3つで引用しています。マタイとマルコとルカ伝では引用書かれている。ヨハネの福音書には書かれておりません。でマタイではですね、17章の1節から9節までに書かれています。マルコでは9章の2節から9節までに書かれている。ルカ伝でも9章の28節から36節までに書かれております。まあ、マタイの17章を基盤として出発していきましょう。 マタイの17章では1節から始まるところで、今読んだこのペテロ第二の手紙のこの出来事が目撃者だというのがどういうことなのか、こういうふうにマタイが基準書いておる。それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。面白いでしょ。マタイはこんなわけにいなかったんです。だけども聖霊の導きでこれを書いてる。そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。しかもモーゼとエリアが現れてイエスと話し合っているではないか。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしおよろしければ私がここに3つの幕屋を作ります。あなたのために1つ、モーゼのために1つ、エリアのために1つ。彼がまだ話している間に見よ、光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいという声がした。ペテロはこの彼の言うことを聞きなさいという言葉はですね、引用しておりませんでした。弟子たちはこの声を聞くとひれ伏して非常に怖がった。するとイエスが来られて彼らに手を触れ、起きなさい、怖がることはないと言われた。それで彼らが目を上げてみると誰もいなくて、ただイエスお一人だけであった。これが何なのか、9節でイエス様が説明しました。彼らが山を降りるとき、イエスは彼らに、人の子が死人の中によみがえるときまでは今見た幻を誰にも話してはならないと命じられたと。これは幻です。でペテロは第2の手紙で言って、ペテロ第2の手紙で言ってることは、ヨハネ・ヤコブと一緒にイエス様の姿が変わったのを自分たちの目で見ていると言っている。モーゼとエリアとも現れてイエス様と話をしているというのも自分たちの目で見ている。まあ、例の世界ではこれは幻とイエス様が呼んでるから幻という言い方を変えましょう。幻では今まで会ったことのないはずの人が誰なのかすぐに分かってまいります。だから天に行ったら会う人、会う人があたかも長い間お付き合いをしていた人みたいに思える。名前が分かります。どういう人なのかということもすぐ分かるんだ。だからペテロ自身はイエス様と話をしている相手が一人はモーゼであってもう一人はエリアだということがすぐに分かったわけです。ペテロはこの光景に感動いたしました。だもんだからその山の上に3つの幕屋を、つまり祭壇を建てると言い出した。イエス様はそれを無視しています。で雲が全体を包んじゃって声を聞いた。ペテロが自分の耳でこういう声を聞いています。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさい。でペテロ第2の手紙に戻りましょう。16節、一章の16節、ペテロは確実にこういう言葉を聞いた。疑う余地がない。こういう私たち、つまりペテロが主イエス・キリストの力について、そして主イエス・キリストの再臨のことについてあなた方に説明しているんだから、作り話ではないではないかということをですね、この16節で言っているわけです。あなた方が神の性質に預かるものとなっているという約束は作り話ではないというのはこれでわかるだろうと言っている。あなた方がこの地上でイエス・キリストの代理としてイエス・キリストと同じことができると知らせていることも作り話ではないというのはこれでわかるだろう。私たちはこういうことを体験した人たちなんだということをですね、ペテロがこの16節から始まるところで強調しているんです。キリストが父なる神から誉れと栄光を受けになったとき、厳かな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。で19節に行きましょう。19節はですね、脚注を見ていただけるとこういうふうに書いてある。こうして私たちには預言の言葉が一層確実なものとされたのです。こうして夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。ペテロがここで言いたいのは何か、 というとですね、最終的にはこれは19節よりも20節に実は入るんですが、19節から始まるところでもって、感覚を通して体験したものに基づいてペテロが私の言うことは正しい、作り話ではないということを証明しようとしているものよりももっとはっきりと証明するものがある、それが預言の御言葉、聖書であるということを19節、この手は後ほど戻ってくることにしてですね、この19節での面白い言葉の分析に行ってみましょう。私たちはさらに確かな預言の御言葉を持っています。おいてこれが預言の御言葉、つまり聖書だ。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。まずそれにというのは何なのか、これは預言の御言葉、聖書に目を留めているということです。明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは暗いところを照らす灯火として、それに、つまり聖書の預言に、聖書に書かれていることに目を留めていると良いのです。ここでですね、こういう質問に入ります。明けの明星という言葉がここに書かれている。これは一体何を指しているのか。イエス様だと慌てて言わないでくださいよ。多くの人が明けの明星という言葉を、あ、イエス様だと考える。そしたらこういうことになります。19節、今一度イエス様として読み直しをしますよ。私たちはさらに確かな預言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星、イエス様があなた方の心の中に昇るまでは暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。なんでですね、私がそんなことを言うのかというと、実は明けの明星という言葉は新改訳ではこのペテロ第2の手紙1章の19節の他にあと2箇所、合計3箇所使われているんです。口語訳ではこのペテロ第2の1章の19節はただ明星というふうに訳されている。残りの2つは明けの明星という言葉に訳されている。同じようにです。まず3回なら使われてるから、新改訳でも3回使われてるから、どこに使われてるのか全部リストにいたしましょう。それから話を先に進めていきましょう。一つはもちろん、ご存知のように、ペテロ1章の19節です。これはもうすでにここで引用されてるから、皆さんご存知だと。これが出発です。二つ目に使われているのはどこかというと、黙示録の2章の28節でも使われています。まずこれを先に読んでみましょう。黙示録の2章の28節でも明けの明星というのは、また彼に明けの明星を与えよう、3つ目に行きましょう。同じ黙示録の22章の16節で使われています。黙示録の22章の16節を読むとこういうふうに書かれています。私イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。ありますでしょ。さあここでですよ、明けの明星という言葉が3回使われている。新改訳では、口語訳では2回です。だもんだからこの3つともが同じ意味を持つと私たちは解釈してしまいがちなんです。だけれども原本ギリシャ語ではこの3つを区別した言葉が使われているんです。同じ言葉ではないんですよ。それが日本語で同じ言葉に訳されているから、我々日本語で聖書を読んだときに混同してしまうんです。まず、ペテロ第2の1章の19節から始めましょう。後ほど、 細かいどういう説明なのか、説明には後ほどに入ります。まずここで言っている明けの明星という言葉は原本では 3番目は皆さんも先ほどの黙示録の22でもってもうお分かりになったと思うんですが、黙示録の22章の16節を見ていただきますと、私イエスは天使たちを使わして小教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫輝く明けの明星である。3番目はイエス様が明けの明星です。でこれのことをですね、ギリシャ語でどう言っているかといったら、オルスリーナスということです。これは TH です。オルスリーナスという言葉で表されています。アスティアトス・オルスリーナスという言葉です。これはどういうのか。暗闇を破るという意味がある。暗闇を破って夜明けになる。その時に輝く星というのがですね、オルスリーナスです。その前の言葉、プログノスというのは、周りが明るくなっても、つまり太陽が出ても光が出ているのになお輝いている星がプロイノスです。イエス様が現れてきているのにまだ輝いているのが先ほど黙示録の2章で言ったプロイノスなんです。空が明るくなる時に動くように暗闇を破って出てくるその光、星、夜明けに出てくる星というのがオルスリノス、つまりイエス様だということだ。さあこうなってくるとですね、明けの明星という言葉、新科学で3回使われている言葉に内容的に違いがあるというのをですね、これで分かっていただけると思います。ペテロ第2の1章の19節では、光を持ってくるものという意味でした。フォスフォロスという言葉。さあこいつをですね、どういう意味なのか、もっと細かに分析してみましょう。ペテロ第2の2章の19節を見てみましょう。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。聖書のに書かれたものを持っている。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火として、それに、つまり予言の御言葉に目を留めていると良いのです。光を持ってくるものがあなた方の心の中に昇るまでは、つまりイエス様、光の再臨を知らせようとしているということになるわけです。その時に聖書によると、イエス・キリストの再臨によって信じているものは全部イエス様のところに引き上げられる、予言がされております。約束されている。光を持ってくるものというのは何なのか、それが現実となるという前触れを心の中に昇るまではということです。心の中でその姿が見えるようになるまでは、イエス様が再臨される、そして私たちは敬虚して天に上がるというその前触れが見えるようになるまで、確かにイエス・キリストの再臨がある、私は検挙されるという予言が確実に現実になるという前触れを感じる時までは、暗いところを照らす灯火として、暗いところというのはこの世の生活、サタンに支配されているこの世にあるんです。灯火、光として、それに確かな予言の御言葉に目を留めていると良い、御言葉だけを証拠として希望を持って生活をしていきなさい。だからこれをイエス様と見てはいけないんです。予言の御言葉に目を留めていたらばいい、そしてイエス様の実際の再臨があって敬虚されるという瞬間から敬虚されるまで、これ本当の短い時間です。目の瞬きするまでに天に上がっちゃうというんですから、その短い時間でもって、ああこれで真実になったということが分かる。現実になったらこの御言葉に頼っている必要があるか、 イエス様と一緒に生活してるんだから、イエス様は御言葉ですから、これ本いらなくなるわけですよ。それまでの間ここに書かれているもの、予言の御言葉に目を留めているわけだけども、予言の御言葉に手を目を留めるためには、この予言の御言葉が何なのか知ってなきゃいけない。それが20節と21節に書かれている。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。この予言の御言葉に目を留めようとするからには、予言の御言葉が何なのかはっきりと理解していなければいけない。すなわち聖書の予言は、聖書に書かれている神様の言葉、約束というものは、どういう内容のものであっても皆人の指摘解釈を施してはならないということですと。実はですね、ここで困ったことがあるんです。人の指摘解釈を、これ非常に大切な言葉です。指摘という言葉、してはいけないというふうに訳されている言葉に、実は2つの意味があります。2つの意味に解釈をすることがある。1つはですね、この聖書というもの、予言の御言葉というものは、聖霊が神の人を通して語った神の言葉を聖書に書かしたものです。だから自分の都合の良いように解釈をしてはいけない。聖書を読む人の方でもって書かれている内容を勝手に解釈をしてはいけないというふうに取るのが一つの意味になる。指摘解釈を施してはならない、聖霊が教えた通り解釈しなきゃいけないという意味に解釈をすることができる。だけどもう一つの意味に解釈もできるんです。何かというと、人の指摘解釈をして書いたものではないという意味にも取ることができる。言い方を変えますと、聖書を書いた人が、つまりこの時ペテロがです、自分勝手に都合良いことを書いたのではないという意味に取って、人の指摘解釈をしてはならないという意味にも取れる。そういう原本です。聖霊が書けと命令してきたものを、その通り忠実に書いたものだという意味に取る。この2つの意味に取ることができる。でこの20節ではですね、聖書の予言は皆人の指摘解釈を施してはならない。なぜなら、予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからですということになる。さあそこでですよ、今度は21節のように言いますと、予言は決して人の意思によってもたらされたのではないというところをですね、原本ではどういう意味に、どういう言葉に書かれているか、ここにですね、実は新改訳に訳されていない言葉があります。いつであってもという言葉がここに入っている。いつであっても、予言は人の意思によってもたらされたのではなく、神の聖なる人が聖霊に動かされた通りに書いたものであるというのは、原本をそのまま日本語に訳した言葉になります。いつであっても、予言は人の意思によってもたらされたのではなく、神の聖なる人が、ここにもないでしょ、聖霊に動かされた人がと書いてない。神の聖なる人が聖霊に動かされた通りに書いたものであるというのが21節であります。だから話はですね、ずっと続いちゃってる。ペテロ第2の手紙の1章の12節から15節までの、これらのことを、すでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするというのが何なのかというのを、この1章の4節で言っていることだということをですね、前に説明いたしました。素晴らしい約束が与えられている。その約束というのは、あなたが神のご性質に預かるものとなるためだ、なるものだと言っている。神の性質に預かるもの、イエス様と同じになるという約束が与えられている。でその約束を信じるために、いろいろなことをペテロ、私は言ってきたけれども、 その言ってきた言葉は作り話ではない。私は実際にイエス様が高い山で姿を変わったのを見た。エリアとエリモーゼとエリシャと失礼しました。エリアとモーゼと話をしているのも知っている。雲の中から天の父の声を聞いたのも私はちゃんと知っている。だけれどもそれが確実にそうなる、神の聖域に預かるものという約束があるということはどこで証明するかといったら、神の言葉、予言の言葉がもっと確実なんだということです。なぜかといったら、予言の言葉というもの、聖書というものはといって20節と21節とでもってこれ説明をしているんです。男の人の指摘解釈をしてはならないというのはどっちの意味取ったらいいか。自分勝手に都合のいいように解釈してはいけないというよりは、いつであっても自分の意思で書いたのではなくて、神の聖なる人が聖霊に動かされてその通りに書いたんだという意味に取らなければいけないということなんです。だからましてここに書かれているものですね、聖霊が書かそうと思ったもの以外の意味に解釈するというところは間違いだということです。さあそうするとですよ、で今度大きな質問が出てまいります。それだったらば聖霊に動かされたという人が書いたもの、あるいは語ったものは、聖霊にこう言われましたと言った人が書いたものだったらば全部信用していいのか。聖書の予言、聖書に書かれていることはみんな自分の私的解釈をしてはいない、聖霊に言われた通りのことを書いている。だったら聖霊にこう言われました、聖霊がこう書けと言ったからといって書いたものをそのまま信用していいのかというのが2章の1節から始まるところで質問となっていることなんです。2章の1節から22節までペテロがずっとこれに対して説明している。読んでいきましょう。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。これは過去です。昔そういうやつもいた。だから聖霊に動かされた、神様からこう言われたと言っても正しくないことを教えたやつがいると言っている。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。こうして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。また彼らは貪欲なので作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。神は罪を犯して御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。また昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち8人の者を保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。またソドムとゴモラの町を破滅に定めて配備し、以後の不敬虔な者への見せしめとされました。また無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされた義の人ロトを救い出されました。というのはこの義の人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからです。これらのことで分かるように主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。汚れた情欲を燃やし肉に従って歩み、権威を侮る者たちに対しては特にそうなんです。彼らは大胆不敵な尊大な者たちで栄誉ある人たちをそして恐れるところがありません。それに比べると御使いたちは勢いにも力にも勝っているにかかわらず、死の御前に彼らをそして訴えることをしません。ところがこの者どもは捕らえられて殺されるために自分に自然に生まれついた理性のない動物と同じで、自分が知りもしないことをそしるのです。それで動物が滅ぼされるように彼らも滅ぼされてしまうのです。彼らは不義の報いとして損害を受けるのです。彼らは昼のうちから飲み騒ぐことを楽しみと考えています。彼らはシミや傷のようなもので、あなたが一緒に宴席で連なるときに自分たちの騙し事を楽しんでいるのです。その目は淫行に満ちており、罪に関しては悪ことを知らず、心の定まらないものを誘惑し、その心は欲に目がありません。彼らは呪いの子です。彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従ったのです。しかしバラムは自分の罪を咎められました。 物を言うことのないロバが自分の人間の声で物を言い、この予言の気違い沙汰を阻んだのです。この人たちは水のない湖、突風に吹き払われる霧です。彼らは用意されているものは真っ暗な闇です。彼らは虚しい大根草原を吐いており、誤った生き方をしていて、ようやくそれを逃れようとしている人々を肉欲と公職によって誘惑し、その人たちに自由を約束しながら、自分自身は滅びぬ奴隷なんです。人は誰かに征服されれば、その征服者の奴隷となったのです。主である救い主であるイエス・キリストを知ることによって、世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、その人たちの終わりの状態は、初めの状態よりもっと悪いものになります。これ、生まれ変わりしてまたサタンの元に戻ったらいいんですよ。義の命を、道を知っていながら、自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりは、それを知らなかった方が彼らにとってよかったのです。彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかいうことわざ通りです。まあ、こんなふうにしてですね、聖霊が言われました、聖霊に動かされたという人が語ったもの、書いたものを全部信用していいかというと、信用してはいけないということをまず言っていること。2章も5つに行きましょう。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。過去においてイスラエルの中には神様の契約を成立し、神様の教えに従うべき人たちの中には偽預言者が出てきた。人を惑わしてくる、ね、その先同じようにあなた方の中にも偽預言者が現れるようになります。現れるようになる、これ未来形です。ここで注意してください。過去においては偽預言者が出た、将来偽教師が現れる。で現在はどうなる。現在というのはペテロがこの手紙を書いている時点ではどうなる。あなた方と呼ばれている人たちの中には偽教師がその時点で、この書かれた時点でいるのかいないのか。過去においては偽預言者が出て人々を惑わした、聖霊に導かれていないのに導かれたということを言って人々を一つの方向に引っ張っていた。将来は偽教師が出てきて間違った教えをして、神様の言葉はこういうふうに解釈するべきだと言うという。じゃあ今これを書いている時点ではどうなのか。偽教師、だから今はいない、過去にはいた、将来も出るかもしれない。なぜかというと私はすぐ天に行く。だから今のうちからこれを叩き込んで覚えておいてもらわなきゃいけないんだと言ってペテロ一生懸命動いております。もちろんペテロもですね、ペテロが去った後誰か他の人が必ずこういうのやってくれるというのを知ってるだろうと思う。だけれどもペテロがこのあなた方と呼ばれているこのペテロ第2の手紙の受け取りに立ちと思っている親密さというのは、他の人が来た時のその親密さと間違いがあるんです。だもんだからペテロは私が天国に行く前にこういうことをあなた方がはっきりと覚えておいてほしいからと言って動きを取った。だから現在ペテロがこれ喋っている時にはですよ、偽預言者、過去の偽預言者は出てきません。ペテロが全部それを溶かしてしまうんです。正しく正しい教えの方に導いています。偽教師もいない、なぜか言ったらペテロが教師になるんです。今一度2章の記述、彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして自分たちの身に速やかな滅びを招いています。これでまたですね、面白い言葉が出てきています。どういう言葉かというと、滅びをもたらす異端という言葉がある。ハイレシスという言葉なんですけど、これがですね、新約聖書では全部で9回使われています。でこの9回使われている言葉がどういう日本語に訳されているのか、今から全部この9回というのも、もちろんペテロ第2の2章1節を分かっている、残りの8回全部これリストにしてみたい どうしてリストにするのかというとですね、ここでもって滅びをもたらす異端と訳されているから、意味としてはですね、間違いではないんですよ、正しい意味なんですよ。だけれども、なんでここで異端という言葉を使うのかというのが問題だからなんです。言い方を変えたら、ここで言っている彼ら、偽教師というのを異端と見るよりは、もうちょっと別な見方をしなければいけないということを私は信じているからです。このヘアレシス、異端という言葉がですね、どんなふうな日本語に訳されているのか。一番最初、これは人行伝なんですよ、大部分なんです。人行伝のほとんど、この8つのうちのですね、6つまで人行伝で使われている言葉なんですけども、人行伝の、まずですね、5章の17節でもって、このハエレシスという言葉が使われている。どういう意味に訳されているのか。人行伝の5章の17節を見てみます。ここでもってですよ、異端と訳されている言葉と結びつくようなものが何があるのか、皆さん自身も考えてください。こういうふうな言葉でやってます。そこで使徒行伝5章の17節ですよ。そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆妬みに燃えて立ち上がった。見て、人たちが捕らえて流暢に入れたわけです。さあ、どういう意味に訳されるか。こういう言葉なんです。サドカイ、これは構わないんですよ。派のものというふうに訳されている。これがヘアレシスという言葉の、ハイレシスという言葉なんです。今度分かっていたけど、2つ目、使徒行伝の、15章の5節では同じ言葉が使われている。ハイレシスという言葉が使われています。それどうやるのか、余分なことを付け加えますけれども、どうぞこのハイレシスというこの発音が正しいと見ないでください。私に自信がありません。多分こんな言葉だろうと思って適当に発音しているんです。15章の5節、ここでですね、この言葉、ハイレシスという言葉が使われている、異端と訳されている言葉がどういうふうな日本語に訳されているのか、もうこの5章の17節からも分かっていたけれど、しかしパリサイ派の人で信者となった人々が立ち上がり、異邦人にも活用を受けさせ、またモーゼの律法を守ることを命じるべきであると言った。これはもうご存知だろうと思う。これはパリサイというのを行って派の人たちというふうな言葉、何々派のものというのがハイレシスという言葉なんです。その次に3つ目、同じ使徒行伝です。24章の5節を見ていきましょう。24章の5節です。この男は、これイエス様のことなんですよ。で、失礼しました、これはペテロ、ポールのことでしょ、ポールのことです。この男はまるでペストのような存在で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人という一派の資料でございます。一派、読まみに行きましょう。使徒行伝の24章の14節、ポーロがこう言いました。しかし私は彼らが異端と呼んでいるこの道に従って、私たち先祖の神に仕えることを閣下の前で承認いたします。私は律法にかなうことと預言者たちが書いていることと全部信じています。ここでもって初めて異端という言葉が出てきた。私がですね、異端というふうな言葉に訳したくない。ペテロ第 2章の一節で異端と訳されてるけど、異端という言葉に訳したくないという理由なのです。これは旧約の連中の話ですよ。 サドカイ派の人、パリサイ派の人、長老派の人、日本キリスト教派の人、全部これいたんか。だからそうでしょ、何々派何々派何々派ちょっとみんなこれいたんだって言ってるでしょ。宗派全部これいたんだってことなんですよ。宗派で一派と24章のこれで言ってるというところまで来てしまう。大きなところもう一回になるわけです。5番目まだこれ一行です。6番目もそうです。一行での26章のことです。彼らは以前から私を知っていますので、これはポーロの言葉です。証言するつもりならできることですが、私は彼らの宗教の最も厳格な派に従ってパリサイ人として生活してまいりました。宗教の派、何々か、これがハエレシスという言葉なんです。おいてその前には異端と訳されているものです。さあその次に行きましょう。もう一つですね、人行伝で使われているから6番目、人御殿の使い方ですね、リストにしましょう。人御殿28章の12節の同じ言葉が使われます。ちょっと待ってくださいよ、とんでもないところを僕は言いしたらしい。私のでちょっと引用を間違えました。大至急これめっけないといけない。あ、失礼しました。これは12節ではなくてですね、22節の間違いですね。大変どうも失礼しました。人行伝28章の22節です。私たちはあなたが考えておられることを直接あなたから聞くのが良いと思います、思っています。この宗派については至るところで非難があることを私たちは知っているからです。宗派と訳されます。さあここでですよ、今度は人行伝を離れていくとどういう言葉に訳されているか。7番目、また2つしかないんですけども、コリント第1の手紙の11章の19節ではどういうふうな日本語に訳されたか。コリント第1の手紙の11章の19節では、これは聖餐式のことに関しての序幕なんですが、というのはあなた方の間で本当の信者が明らかにされるためには分派が起こるのもやむを得ないと言っているではないか。ここでは分派というふうに訳されています。最後の8番目にいきましょう。全部で9回使われているけど8つまでリストにします。ガラテヤ書の5章の20節です。正直言いますとですね、ガラテヤ書の5章の20節ではいろんな言葉が使われているから、本当にこの言葉ハイレシスという言葉がこういう日本語に訳されているかどうか、時に日本語に訳されてこの順序をですね変えているからはっきりわからないんですが、多分この言葉に訳されているんだろうと思う。偶像礼拝、はい、その前19節と言いましょう。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵、争い、そのみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、名手、遊興。多分ここで党派心という言葉がですね、ハエレシスというのに訳されているんだろうと推測できる。この順序からこういうふうなですね、原文に書かれている順序からこのハエレシスという言葉が出ているところ、日本語で公訳していると見ていいのかどうかですね、時々日本語で順序が変えてあるからこれはっきり分かりません。でも多分ですね、この分派というところがあるところを見たら党派心という日本語に訳すのが一番間違いではないんじゃないかと。 さあそうしてくるとですよ、異端と訳されていることはこれ何を意味しているのか。一つの教会の中で何か一つのものを信じているものに対してそれを割ってしまおうとする、別な考えを持っていこうとする、まあ、これもちろん非常に極端に言えばこれ異端なわけじゃん。キリスト教から離れて別の宗教を持ってこいと、これ異端です。だけども同じキリスト教と言っていながらも 聖霊が神の人を通して教えようとしているものと別な教えをする、これがみんな党派なんですよ、分派なんですよ、宗派が出てくる、ここにあるんですよ。本当にこの聖書で教えている通りバプテスマ一つ、イエス様一人、聖霊一つということからしっかりと信仰一つというのがしっかりと覚えてされれば分派分裂することになるわけです。だから聖書のここは信じるけどこっちは私のはちょっと信じない、こっちがいやそっちは信じないけどこれを信じる、言うから分派になるわけじゃん。そうなってくるとこの異端と呼ぶ方がいいのか、宗派として分裂をするというふうに解釈したらいいのか、ここは問題なんです。でペテロ第2のこの2章の1節はですね、いきなり異端という言葉をここで訳さないで教会の中で分裂分派を起こすものという解釈をする方が偽教師というものに対して正しい解釈になるんじゃないかと私は思うという理由が実はここにあるんです。最終的にはこの教会の中でもって偽教師が現れてだんだんだんだんとその教えていることを一つだけ強調してくると最後に新しい宗派になるわけです。だけどこれはイエス様を信じている点から見たら同じキリスト教の中にまだ入っている宗派全部が異端と言われている言葉と同じものになる、何々か何々かって言ってるからです、まあ、そういう観点からですね、私自身のこれは個人の解釈になってしまって申し訳ないんですけれども、彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込んで自分たちを買い取ってくださった死を否定するようなことさえして自分たちの身に速やかな滅びを招く、最後になるとあれはキリスト教ではないというところまで来てしまうんです。統一現在そうでしょう。だけど出発点では本当の少しの違いからだんだんだんだん深みに入ってくるんですよ。偽教師たちが現れる、これは未来形です。もちろん滅びをもたらす異端を密かに持ち込む、これも未来形です。だから分裂分派を起こすような考え意見を持ち込んできて、そして最後ね自分たちを買い取ってくださった死を否定するようになって自分たちの上に滅びを招くようになる、その新しい宗派を渡れてキリスト教から離れるところまで来てしまうと言っているわけです。聖書を使っていてもキリスト教でないところにまで行ってしまう。その次の2節に行きましょう。そして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。まあ申し訳ない言い方なんですけども、私はですね幸いなことにちょっとばかりこの原本を読むことができるからこれだけ非常にありがたいと思うんですけども、まあ、それで有利になってるというんじゃないんですけども、それでちょっと読めるからですねこういうことがすぐに分かるんですが、2節では何と書いてあるか、彼らの法則と書いてあるんですよ、いう言葉に訳されてますよ。この言葉アポレイアという言葉なんですけども、アポレイアという言葉が使われているんですけど、これが全部ですね、全部で20回使われております。残りの時間もしできたらこれ20個こうというのもこの19個です。もちろんペテロ第2の2章の2節を解かした後なんですけど、これを全部並べてみて一体どういう日本語に訳されているのか、アポレイアという言葉がですよ、皆様にお知らせしたい。結論から先に言ってしまえば簡単な言葉になるんですけども、これを全部リストにしてみたい。もしも時間に超過したら完備していきましょう。今のうちです。あと7分半ちょっとあるからです。全部で19個リストにしてみます。ところが新改訳では20回日本語で訳されておりません。新改訳で19回しか使われていない。そこの中の1箇所ペテロ第2の2章の2節をどかすとすると、ほら公式訳されてるんですから、どかすとすると全部で18回リストにすればいいということになる。だからこれを全部リストにいたします。 そして皆様ご自身の目で調べていただきたい。どういう日本語に訳されているか。一番最初、マタイの7章の13節。まあできたらですね、皆さんノートにこれだけのことをパッパパッと書いていただいて、もしもできたら一緒に聖書をめくっていただきたいけれども、間に合わなかったら聖書をめくらないで、ただマタイの7章の13節というのだけ書いて、後ほど読んでいただきましょう。こう訳されています。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。アポレイヤという言葉が、この7章の13節に使われているんです。どう訳されています。滅びという言葉に訳されています。2番目、マタイの26章の8節でいきましょう。これは多分マリアだと思うんですけども、それがイエス様に向かってこういうことでしました。7節から見ます。一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持って身元に来て、食卓についておられるイエスの頭に香油を注いだ。これは女の人が結婚式の晩にかぶる香油の壺なんです。それをイエス様にかぶせた。つまり私はあなたと結婚するというか、私はこれから生涯あなたと一緒に生活をする、動く、まあ、結婚するというイエス様は結婚しないから、だけれども埋葬の用意のために油を注いでくれた。それに対して弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。無駄なことというのはですね、なんで滅びのために使うのかというのと同じです。という言葉に訳されている。3つ目、このマルコの14章の4節。これはですね、今のこのマタイの26と同じ出来事がですね、マルコの14で書かれているんです。こういった同じ言葉が使われている。マルコの14章の4節では、すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のためにこういうこんな無駄にしたのか。無駄にするという言葉に訳されています。4番目。ヨハネの17章の12節。ヨハネの17章の12節でもって、私は彼らと一緒にいたとき、あなたが私にくださっている皆の中に彼らを保ち、また守りました。これイエス様がもしかして十字架にかかるときの祈り、イエス様の祈りです。彼らのうちの誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためです。ここでもってですね、誰も滅びたものがなく、これは誰も失ったものがなくという意味です。これは滅びじゃない。アポレイヤではありません。だけども、滅びの子、これがアポレイヤです。使徒行伝の8章の20節が5番目になります。ペテロは彼に向かって言った。あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです。使徒行伝の25の16はありません。原本にはあるけどない。今度はロマ書の、だからこれが6番目になるわけです。9章の22節で使われている。ロマ書の9章の22節で公約されています。ですからもし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうか。滅ぼされるべき怒り、この滅びというのがですね、このアポレイヤということです。フィリピの1章の28節に行きましょう。フィリピの1章の28節。またどんなことがあっても反対者たちに脅かされることがないと。それは彼らにとって滅びの印であり、あなた方にとって救いの印です。これは神から出たものです。滅びと訳されます。フィリピの3章の19節でその次に使われています。3章の19節では、彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なんです。彼らの思いは地上のことだけです。これは滅びと訳されています。9番目に使われているのは テサロニケ第2の2章の3節です。テサロニケ第2の2章の3節でもって、誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人すなわち滅びの子が現れなければ死の日は来ないからです。その滅びの子と訳されているもの、これがアポレイアという言葉です。テモテ第1の6章の9節でその次10回目の使われます。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。滅びたくさん。その次11回目、ヘブルの10章の39。これから先ずっとリストにしていくからです。皆さんノートに書いていってみましょう。場合によったら来週繰り返します。ヘブルの10章の最後39節、私たちは恐れを退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。ペテロ第2の2章の1節では、滅びという言葉が2度使われている。まるでアポレイアと。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びを、アポレイヤを持たす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを、アポレイヤを招き入れています。こうやって22章の2節では今度は公職と訳されている。2章の3節でもアポレイヤという言葉が使われている。何て訳されている。また彼らは貪欲なので、作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。